では修練いたします。そう、朝礼のテーマは喜びの光にしましたが、まあ、今朗読した聖書箇所は毎年クリスマスに読まれます。この聖書箇所はイザヤ書ですが、これが書かれたのはユダヤ人たちがメシア、すなわち救い主を待ち望む時です。イザヤ書はメシア予言が書として書かれた書物ですが、ユダヤ人たちは紀元前11世紀から10世紀のサウル、ダビデ、ソロモンの3人の王の時以外は諸外国に、たくさんの外国に蹂躙されて国を追われていました。その中で預言者イザヤはいつかメシアが来て私たちを救ってくれるという預言を歌いました。ユダヤ人たちは長い間メシア、まあ、救い主、まあ、すなわちギリシャ語でキリストになりますが、キリストを長い間待ち望んでいました。で、まあ、あの聖書の今日の箇所では、闇の中を歩む民は大いなる光を見、罪の死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝ったとあります。救い主を待ち望むのがとても辛かったことが、闇の中を歩む民という言葉とか、または死の影の地に住む者という言葉に表れています。そういう暗い人々に救い主が与えられると、その喜びは光に例えられて光が輝いたと言われています。だから先ほどの聖書の闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いたとなっていますね。この喜びは大きく、あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになると書かれています。で、この与えられた救い主がどういう方かについてですが、なんと緑子、すなわち赤ん坊と言われます。今日の聖書の箇所で、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられたとあります。この全てを救う救い主は、まあ、赤ん坊だと言われます。で、この赤ん坊については、今日の聖書の箇所で、権威が彼の肩にある、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられると言われています。救い主は強い、すごい赤ん坊だということです。で、まあ、普通人間がイメージするのは、救い主というのは成人した強い男の人のように思われますが、このイザヤ書で言われている救い主は、まあ、赤ん坊だと。で、この変わったメシア預言について、まあ、最初のクリスチャンたちはこれはイエス・キリストのことだとしました。だから毎年クリスマスにこの聖書の箇所が読まれるようになっています。で、この救い主である赤ん坊は、今日のイザヤ書で驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられると言われています。赤ん坊ですけど人々を導く驚くべき指導者であり、力ある神であり、まあ、キリストは神の子ですから永遠の父とも言われます。そして平和の君と唱えられるとあります。確かにキリストによって平和が建てられました。キリストは神と人間、霊と肉、敵と味方というそういう分け隔てを打ち破って平和を確立された方です。で、この平和は絶えることがないと聖書で言われています。今日の聖書の箇所で、ダビデの王だとその王国に権威が増し、平和は絶えることがない、王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられると書かれています。で、最後にこの救い主の誕生は、万軍の主の熱意がこれを成し遂げると聖書にあり、必ず神が成し遂げてくださる、神が必ず私たちを救ってくださるという言葉で終わります。まあ、この紀元前のそのメシア預言、救い主預言の聖書箇所を最初にクリスチャンたちがメシア、救い主を待ち望む紀元前の人たちのこの言葉に、イエス・キリスト、このこと、ここはイエス・キリストのところだとしてキリストに当てはめたっていうことを、まあ、今まで言って話してきましたが、まあ、このキリストを重ね合わせたということですね。まあ、これが聖書に基づくメシアについての喜びのありさまですけど、これを今日の私たちの現状に当てはめてみたいと思います。 3期から神さん出てくるこの聖書で喜びが光ると言われています。で、闇は暗い状態に例えられています。人間は不思議なもので、悲しいとか辛い状態を暗闇として、明るいとか嬉しいとか喜びの状態を光に例えます。これは人間だけじゃなくて動物とか植物とか昆虫も明るいっていうことと喜びっていうことを結びつけるようです。で、惹かれていくようですね、光に。で、それ例えば虫は明るい方に来る、ありますよね。こういう、人間というか、全てのものと真っ暗っていうよりも光を好むっていう傾向が言えると思います。で、こういう光を待ち望むのは、この今現在もこの対抗説転倒式に見られると思います。キリスト教ではキリストの出来事を記念することを礼拝で行っています。ですから、クリスマス前のこの時期、救い主が来るということで木に光が灯されます。今週、白物は今日ですか、明治学院大学で木に光が灯される点灯式が行われます。それはキリストの到来、すなわちクリスマスを待つこの季節、対抗節の始まりのシンボルとなっています。今は、キリスト紀元後ですから、救い主であるキリストはもう来たんですけど、しかし私にとって、自分自身にとって、もう一度その意味を問い直す時がこの時期です。一般に光が灯っている状態はありがたいです。そして光があれば、まだ自分にとって救い主が来なくても来るという期待のもとに生きれるということです。で、この来るという期待のもとに生きるのは希望を持って生きる状態であって、それはすでに幸せだと言えるんじゃないかと思います。現実にすでに救いが来てるから火は灯るのであって、その中でその光を頼りにして希望を持って生きれるのは幸せなんじゃないかなと思います。もし希望がなかったら真っ暗闇でどこを歩いていいのかわからないし、ですけど光がもし灯ってれば、自分がどこにいるかとか何を待てばいいのかとか、ある程度わかると思います。もちろん全部明るいだけの方が一番幸せなのでしょうけど、なかなか現実はそうなりません。だけど、光の全くない暗闇状態よりも少しでも光があれば、生きる希望というものが生まれるのではないでしょうか。自分にとっての、自分のことに当てはめて考えてみたいと思います。私にとっての光とは何でしょうか。自分にとっての光とは何でしょうか。ある人にとっては恋人の存在であったり、友達だったり、両親の存在だったり、ある人が、その人がいてくれて、それだけでその人のことを思い出すと心が温まるような感じがするということが、あると思います。あるいは就職への希望とか、進学への希望とか、結婚出産とか、試験合格など、自分で期待を持てていることはそれ自体で幸せなのだと思います。光は喜びのシンボルです。ある人の存在が光であったり、ある出来事が光であったりします。それの全面転換を待ち望みますけど、なかなか現実はそうなりません。だけど、その光を少しでも今でも持っていることは、毎日生きていくのに明るくなれると思います。キリスト教では、このキリストの到来を記念して、この毎年対抗節が始まるときに、この火を灯します。キリストは来たのですけど、最後の幸福はまだです。まだ完全に愛し合う神の国という、この愛し合う世界は、この世の中に完全にはまだ来ていません。だけど、キリストが来て模範を示してくださって、すでにキリストが来ているから光を灯すことができると思います。今日ですね、点灯式が来ます。これからクリスマスを迎えて、クリスチャンにとってはキリストという救い主が来てくださった意味を振り返って、また自分自身にとってのキリストを考える時期に入ります。クリスチャンでなくても光は待っていると思いますし、クリスチャンでなくても光は持っていると思います。ですから、自分にとっての喜びの源となっている光は何だろうかとか、何を喜びとして自分は生きているのかとか、そういう光となる家族とか恋人とか友人などの、そういう恵みに恵まれた自分を振り返って、それを再確認して味わって感謝する季節になるんじゃないかなと思います。そして、今の恵みを大切にして、その与えられた光を大事にして、 そしていつか自分自身も他人の光となるような、他人の喜びとなれるようになりたいものだと思います。奨励は終わります。では、祈祷いたします。